娘にゃが言ったに泣いて泣いて泣き暮らしているうちに、だんだんと両の目が腫れ上がってきて、だんだんこう目が見えなくなってくる様子。
兄さん、腹減ったで、なんか食い物があったらもらいてんだけど。
たくよく腹減らしゃ、逃げる飯に毛を放り投げたらどうしたんだ。
ありゃおとついもらったもんだ。それっきり何も食べてねえだ。
食べねえ方がいいんだよ。食いすぎて腹膨れるってえと目の皮たるむってえぞ。昔から目が悪いんだ。今支度してあるから待っとるってく。とんだやっけものしょい込んじまったよ。5日経っても7日経っても知らん顔で、そのうちに15日、20日、両の目が腫れふさぐ、白髪交じりの髪の毛へおどろに振り乱す。着ていた着物なんざが赤に汚れて薄汚い。骨と皮だけに痩せた体。ずるずる立ち上がる子を力がないのか、階段の上がりがまちのところまで這いつってくる。下にいる兄の顔がじーと見ちゃが、
兄さん、まだ娘に会えないかい。娘が早く迎えに来てくれ、迎えに来てくれ。勤めがつらい、夢の中で泣いてるんだよ。
うるせえな、黙ってねえと承知しねえぞ。夜となく昼となく娘のことを、娘に会いたりと泣き暮らす母親。思いは同じ娘のお里。材木問屋さんのお嬢さんの相手をするというつもりで江戸へ出てきた。よもと違う男と枕を交わします吉原も女郎を務め、客を取るのは嫌だと拒むたんびに、旦那はじめ店の連中から縄で縛られる、吊るし下げられる、鞭で打たれて攻めせっか。泣いて泣いて泣き暮らしている。今日も京都で俗に言うあの階段の下の汚い部屋、安頓部屋とこう言いますが、痩せ細った青いかをしょっぽりと座って物思いにふけっているところへ、ガラッと障子開けて入ってきたのが、これが申し上げました源斎の弟分、悪友の一人でございますやっこの権次ってやつ。
おい、また泣いてやるかでしょ。泣いたって仕方がねえじゃねえかよ。早く覚悟を決めて、顔におしょろいでも塗って客の横に寝やがれ、こんしょ。最初は誰でもやだやだって言うんだがな、おい。いっぺん吉原の泥水飲んでみろい。 二度ときれいな水なんざ飲めなくならな。国を出るときにゃが泣きの涙で出てきたが、今じゃが国のお山を見るのも嫌。みんなそうなんだよ。慣れちまいな。メンチメンチ違った男と楽しく一緒に寝てよ。うめえものを食って。そうだろ、そのうちにゃおめえ客がしくてあまたになってみろ。ズーズー弁で喋ってる奴がそうであるにすそうざますこうしてこんなんし。おい、まだ泣いてんのかしょ。いくら泣いてもわめいてもおめえは二度とこっから出られねえんだい。おい、覚悟を決めてな、客取る支度しろい。待ったな。そのまんまバタッ、ふすまが閉めるというとダダダダダ向こう行っちまったよ。しばらくの間このじいと下が向いていたおさと、おじさんに騙された。今の言葉が二度とこっからは出られない。こんな苦界で一生終わるくらいなら生きていたって仕方がない。おっかさん、おっかさん、おっかさんに先立つ不幸は許してください。恨みがあるかないか思い知らして、かねて覚悟をしていたのですが、懐から取り出した奪い合わせの髪剃り、その髪剃りの刃、喉へ意を決し、いつからの喉越しもカミソリの寸胴に貼ってジャラたまったもんじゃがな、これからまっかな血がった。それでもまだ死にきれなかった。つむりを一つこう振った途端に髪がバラッと散ばる。両の指にその髪の毛を絡みつけると、深川の片をさも恨めしげにじと睨んでいた。何を思ったのか湧き上がりました柱、その柱の角に自分の死体をガーガー、死体がバカッと割れると左の目がベルッと飛び出した。それでもまだ